では始めます。給湯流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化、オフィス諸業務上よろしくお願いします。この番組は、はい、大昔の武士たちも我々サラリーマンと同じ悩みを抱えていた。そんなことを調べて、なんだ鍋島藩も徳川幕府にマジ頭下げて大変だったじゃんみたいなノリで、傷を癒すのが、テーマとなっております。よろしくお願いします。改めまして、私給湯流茶道の谷田半球と申します。給湯流茶道というのはオフィスの給湯室で抹茶を立てる団体です。利休の時代、信長や秀吉が戦場でも茶会をしていたエピソードから、サラリーマンの戦いの場であるオフィスで抹茶を飲んでおります。今日もゲストがいらっしゃっております。自己紹介お願いします。
はい、なりわいの伊藤博と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、伊藤さんは2021年3月ぐらいに、新しい本も出されるということで、すよね。はい、で今まだ詳細は解禁できてないんですけど、今まで何冊ぐらい本出されてましたっけ？
本自体は3冊。
すげえ。はい。
で、次は4冊。
おお。この前、1冊目のお話はさせていただいたと思うんですけど、なんか2冊目、3冊目ご紹介とか、もしよかったらお願いします。1冊目でもいいです。
はい。2冊目は、はい、昔の日本に限らないんですけど、日本人ってその別にみんな定住してるわけじゃなくて、結構移動したりとかしておるんですけど、
そうなんやね。
現代人の我々も、まあここに定住するぞだけじゃなくて、もう何か所か自分の場所を作ったらいいんではないかみたいな本ですね。
2冊目、ちなみにタイトルはどんな？
ふるさとを作るという名前になってました。なるほど、ね。
はい、今も買えるんですかね。買えるですか、ね。
あ、買える
んです。もちろん。
それは、はい。はい。ちくま文庫さんから出てます。今
ちくまの文庫さんから出ておりますので、皆さん、はい、この後即買ってください。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、サントリー美術館で2021年冬にやっている美を結ぶ、美を開くという展覧会が面白すぎたので、なんと3回に分けてご紹介してますが、今日が最終回の3回目です。よろしくお願いします。はい、で、はい、この展覧会はざっくり言いますと、江戸時代から明治維新あたりまでの、まあ、日本とか琉球の美術、あと、まあ、ヨーロッパの文化との交流などがテーマになっております。で、まあ、サントリー美術館さん、やっぱさすがお金がある。いっぱい買っている所蔵品がバンバン出てくるという素敵な展覧会でございます。
そうですね。まあ、お金もあるし、まあ、やっぱり会社の歴史もそれなり
に。まあ、確かにね。だから、もともとやっぱ、そうか、長いのか、サントリーって今、カタカナだけど、鳥居さん。あ、江戸時代とかかな。やべえ、調べてこなかったわ。だ、それこそ
江戸時代ではない
けど、まあ、100年ぐらいはもう、もう、
いや、100年に迫る勢い
で。なるほどね。で、素晴らしい。やっぱその今のね、若い社長はなかなかやらないと思うけど、やっぱ昔のね、ビジネスマンはやっぱ骨董品をいっぱい買うっていう、めちゃくちゃ持ってるんですけど、大きい美術館なのに2フロア3フロアめちゃくちゃいっぱいあって面白いんで、皆さんもぜひ行っていただけたらなと思ってます。で、まあ、この展覧会何セクションかに分かれてまして、まあ、最初の前半が江戸時代の九州、まあ、薩摩と佐賀の滑島、まあ、と有田焼とかで、途中が沖縄の工芸品で行く、で、まあ、まあ途中で、まあ、浮世絵とかもちょっと挟み、なんとラストにガレが出てきます。はい、
確かにね。
まあ、もうそう、やっぱサントリーさんがガレをいっぱい買わされてるんだか買ってるんだか集めてるっていうのもあるし、ガレさんは今回この、展覧会で初めて知りましたけれども、まあ、本当に明治維新ぐらいに活躍してた人なので、やっぱその明治に薩摩の、なんだっけ、ガラスの切り子とか出てたと思うんですけど、その同時代にいたフランス人って感じで、最後ガレの展示のコーナーがあるんですけど、これがもうものすごいびっくりするぐらい面白かったので、今日はそこを紹介したいなと思っています。で、 でまずあのガレってどんな人だろうっていうのをざっくり紹介しますと、1846年生まれ、幕末の生まれですね。はい、うん、でフランスでガラスや陶器家具を作る会社の社長、まあ、2代目社長だったみたいなんですけども、うん、でまあ社長もしつつ自分も家具のデザイナーをしていたという感じです、うんうん、でまあ本当明治時代を生きたガレさん、ちょうど世界万博ブームで、はい、まあ、それによってその徳川幕府とか明治政府がすごい工芸品をね、パリとかロンドンの万博に持ってったら、うん、やべえ東の辺境の国技術力すげえみたいな感じで日本美術ブームが生まれたという、はい、まあ、いわゆるジャポニズムと呼ばれるやつなんですけれども、まあ、それをちょうどこのガレさんは見ていたということで、まあ、ガレさんはガレさんとしてこの流れに乗って日本美術のエッセンスを家具のデザインに取り入れていたということでございます、うん、はい、で、でジャポニズムとガレとか言うと、まあ、コペンハーゲンとロイヤルコペンハーゲンとか好きそうなマダムが、なんか美しいマダムが見に行くような、
はい、
展覧会のイメージが自分は個人的にあったんですけど、マジサントリー美術館の所蔵品がすごくて、まあ、どこまでサントリー美術館が本気というか、もうどこまでそのマダム対応だとか分かんないですけど、マダムが見るようなものじゃないぐらいパンクなものが置いてあったんですよね。はい、で何かっていうとトンボなんですけど、まあ、でっかいガラスの器にドカーンってそのトンボがの模様が載ってるっていうデザインの作品があったんですけど、はい、まあ本当にあの失礼ながら日本人が見るとこのトンボがマジで気持ち悪いっていう、びっくりするぐらい気持ち悪いトンボが描かれていて、やべえってなったんですよね。まあ、具体的にどうキモかったっていうと、胴体が柔らかいっぽい感じになってて、ニョロニョロって異常に長いんですよね。本当のトンボの3倍ぐらいあって、うん、お前トンボ見たことあるんかぐらいのニョロニョロに、なんかもう暗い感じで羽が4枚ついてて目もギラギラみたいな、マジでこんなトンボって怖いんやみたいなものになってました。
はい、
はい、でうわーと思ったんです。さすがサントリー美術館さんがちゃんと解説を書いていらっしゃいまして、読んでショックだったんですけど、トンボはまあ幼虫、サナギ、成虫ってどんどん全く姿変わっていく、はいはいはい、まあ日本でもね小学校で理科で習いますよ、アゲハチョウ、最初芋虫あんな緑だったのに
蝶は、ね、
最後、
は
い、そうそうとかなるんですけど、それをヨーロッパだとその全く姿変わることは不気味、うん、不吉なものとされていた、
はい、
ショックだってなんか日本だったトンボが不吉とか聞いてねえわみたいな、
大変ですね。
なんかトンボって頭いい昆虫みたいな妄想あるよね日本だと。
頭いいというか、まあ本当風景に馴染んでるから。
そうそうそうそう。あとなんかほら目ぐるぐる指やるとさ目回って可愛いみたいな。
まあそういうと遊びしますね、捕まえるときとか。
とにかく日本でトンボは結構あの愛らしい人っていう、まあ、どういうイメージ、
ね、あります
し。そうそうそうそうそうそうそう。
本当にまあ風景に馴染んだ
昆虫ですな。いやそれがそうそうそう。不気味、不吉なものっていうのに爆笑しました。だガレはもし、おそらく、なんか多分そのジャポニズムで浮世絵だか日本画だか知りませんけど、まああと器とかにも描かれたりしますよね、その季節を表すものとして。
ね、うん、ね、
虫が乗ってるっていうので、やべえ、俺もトンボ入れてみようみたいな。なったけど不吉なものとしてあえて家具に出るドカンキモいビヨーン、
確かに
俺が爆笑しました。なんかまあ皆さんもご存知、あの小泉八雲さんっていうね、はい、あの明治時代に島根県の松江の方で英語の先生、うん、まあその後九州も行ったんだけど、うん、ギリシャ系アメリカ人、アメリカ移民、まあ、元はヨーロッパの人だったけどいろいろあってアメリカに移民してたあのギリシャ系の小泉八雲さんが確か何かで書いてたと思うんですけど、日本人は虫を飼っている、うん、そうそうそう、おそらくスズムシとかですよね、カゴに何か、うん、なんか音が鳴る虫を入れて家の中で飼ってる、すげえみたいに確か書いてたと思うんですよね、
はいはい
はい、だからまあこれはだからそのヨーロッパ人にとって虫はもう全部キモい、飼うとはみたいな、 まあでもそこは褒めてたのかな、やっぱその日本は自然を好き好むすげえみたいな。でまあもちろん日本でもねゴキブリとか嫌われてる昆虫いるし、ぶっちゃけ今の中高生のジャニーズジュニアみんな昆虫触れない子が多い、テレビで見るとはぁとか言って全然触れないだけど、まあ、そういうことは日本でも今は起きてるけど、もともとやっぱそのスズムシ飼うとか、うん、トンボが可愛いとか、うん、でだったけど、そのギリシャ系アメリカ人の小泉さんですらビビるぐらい、ヨーロッパでは虫はマジで悪魔みたいな、
トンボは悪魔だったと
でその不吉なものを家具にする俺超パンクみたいな、
そういうことですね、
おそらくガメさんみたいな、その悪意がありすぎなんですよ、そのトンボにね。他にも怖かったよね、なんかさオタマジャクシをさ、
そうですね、オタマジャクシもありました、
ね、つけてるガラスの壺、うん、日本だとオタマジャクシって可愛いイメージじゃないですか。オタマ
ジャクシってしかも、足が生えかけてるやつとか、
そうそうそうそう、
結構大量に書いてて、まあ、ちょっと気持ち悪いかなっていう気はしますけど、
そうそう、いやもう本当にねサントリー美術館今回行ったら、あの入場料の1000円分ぐらいはそのガレさんの気持ち悪いものを、気持ち悪いと失礼ですけど、そうオタマジャクシって日本人はさやっぱ可愛いイメージあるじゃん、カエルもさ、カエルさん、
そうですね、
ね、サンリオでカエルのキャラもいたし、カエルグッズ好きの人いるじゃないですか。
カエルにな、まあカエルになったらね、足が生えかけてるのはちょっと日本人も微妙かもしれないですけどね。
まあまあそこはね、でもオタマジャクシって言葉も可愛いしさ、
要
はほら音符のことをオタマジャクシって言うぐらいだし、 そんなに悪い意味して、こんなにオタマジャクシって気持ち悪い家具にできるんだって衝撃でしたよ。
やっぱ量もね、書いてる量も
問題がある。そうそうそうそうそうそう。なのでまあ私が勝手に想像するに、ガレさんがそういう風に気持ち悪いデザインをしたのは日本人だとしたら、まあ、言い方いろいろしてるんですけど、例えばアフリカ系のブードゥー教みたいな、私たちが見知らぬ、怪しい宗教の、例えばまあこれ全部偏見ですけど、人骨をね使った変な占いとかする、その人骨を、うん、あの家具にデザインしてみました、超怪しいでしょどうやみたいな、これに近かったんじゃないかなと思ってるんですけど、
は
い
は
い、
骸骨デザインです、
そうそうそうそう、そういうのに近い、トンボドーみたいな、うんうん、だからそのガレのねビジネスで綺麗な、あのビジネスっていうと失礼ですけど、うん、植物とかをね使ったものもあったと思うんですけど、トンボはやっぱやべえ客が買ってったんでしょうね、
どうでしょうねどこまで売る気で作ってたのか
あそっかそっか、もう俺の悪趣味って言うとあれだけど、トンボは売らないぜって言ったけど、なんかの表紙にサントリーが買っただけなのか、
まあ、メインじゃなかったのではないという気もしますよね
でもそのオタマジャクシとトンボを買うサントリーすげえみたいな思った、うん、まあ、
ただどういう影響が、うん、なんか日本の着物とかでもトンボとか柄あるんですけど、う
んうん、そうっすよね、だからちょっと可愛いのよ、
そういうものを、まあ、彼らは見る機会があったでしょうから、
うんで、うわーって思ったのに、不吉なものつけて超かっこいい。
でもやっぱ、まあ、おそらくデザインをしてる人だから、はい、まあ、文化の違いはあれども、うんうんうん、これはこれでかっこいいではないかって思ったら、うん、やっぱ自分
でもそれはね、
で見るかってなるでしょうしね、
それはあったんでしょうね。だからまあ一時期ね、ジャニーズジュニアがやたら骸骨の絵描いてる服を着てたんですけど、いろんなブランドがあったんです。まあノリとしてはふうに近いのかもね、なんかすげーみたいな、
まあ、なんかあんまうちの文化ではやったことないけど、これはこれでかっこいいやないかと思ったら、
そうだよね、
やっぱりデザインをね、しかも一応当時先端を走っている人でしょうから、
そうっすよね、アール・ヌーボーでももう申し子ですよ、
やってみるかってなったという想像
は、うわトンボとか言ってお前知らねえな、マジジャポニズムトンボこれ定番だしウェイみたいなガレさんもドヤ顔してた可能性
かもしれません
いや本当に面白いなと思いまして、
だからやっぱ物、日本の物が向こうに行くことによって、うん、まあ、明らかな影響があり、
そうだよね、そうだよね、
トンボが物に入ったという、それが、まあ、
うわーみたいな、不吉じゃないんかいみたいな、いや面白いですこれはね、かなりパンクだなと思いました、
それがね、どこまで受け入れられたかっていうのはちょっと興味深いですけどね、
まあ日本人が見ても気持ち悪いから なかなか買う人は猛者ですよね、もし買ってたとしたらね。
もうそういう ね、 ね、
そこまではサントリーさんも明かしてなかったんで、まあ、不吉なものです以上みたいなどういう入手経路かをね教えてもらいたいないんですけど、どんな人が持ってたのかざわざわって感じではあるんですが、ね、そこからね、あの伊藤さんと勝手に盛り上がりまして、まあ、私たち日本人って小学校の頃いろんな伝記とか読むじゃないですか、
はいはい、
あのヨーロッパの方なども、ええ、モーツァルト、ベートーベン、はい、ハーブル昆虫記もあったなと思いまして、
うん、
私たちはその、ね、昆虫はやっぱ研究したり愛すべきものであったりするから、それを、まあ、遠くの国の人も研究してんのかなみたいにノリで読んでたけど、そのトンボが不吉なものとか言われてるようなフランスでファーブルさん、うん、昆虫研究しててやべえやつだと思われたんじゃないかなっていうね話
そうですね、まあ一般的には変わった人やなと思われるかもしれないです。うちはまあ学者ではありますからね彼は。
ああそっかそっかそっか、そのザイヤのやべえおじさんではないのか。
一応で大学の先生になるチャンスもあったけど、やっぱなんかなったらなったで昆虫の研究時間がなくなるしなとか、まあ、いろんな理由があって、
ああ俺はやっぱ最後まで森で昆虫と戯れたいみたいな。
そうそう、
ザイヤザイヤ
ザ
ザイヤ、
結果的にそうなったという
すごいですね、
すごい。だから苦労された、
苦労されてるんですね。なんかだから知らない、今度フランスのね人を皆さん知り合いいたら教えてほしい、お便り欲しいですけど、ファーブル昆虫記の重みが日本と、まあ、ファーブルさんにフランスの人なんですよ ね、 すね、なんか、うん、重みが違うんじゃないかって今思い始めてて。
あでもそうらしいですけど、僕も実際聞いたことないですけど、 あんま知られてないんじゃないでしょうか向こうでは。
そうだよね、だってさ、その、まあ、同世代、ファーブルも小泉八雲も同世代だけど、日本に来てやべえ虫かごでなんか虫家の中入れてる、おえーみたいに思われてるような昆虫を研究してたファーブルさん、マジやべえクレイジーみたいな、
うん、
あったんじゃないかと思ってるので、ちょっとフランス人の関係者がいる方、ぜひお便りをお待ちしております。
まあ、日本とかアジアはまあ異常なほどに小学校の頃ファーブル電気
をね、そう
読むよね。
なんかもっと大事な人いるよねって思うけど、そんなことに鍋島藩の本読んだ方がいいよね本当。
いやどっちもまあ面白いと思いますよ
まあどっちも面白い。
でも、まあ、彼はすごい研究、昆虫の研究としてはすごい画期的で、
サイエンスとしてもね、
うん、なんかまあ、うんうんうん、なんていうんですか、ちゃんと実験もしてるし、うんうん、そもそも昆虫がどういう行動をとっているかを観察することで発見するみたいな。
あ、日本人がその情緒で可愛いなとか言ってたのとは
一つ
踏み込んで、
まあ、ですか、生きてるやつを観察してるから、はい
はい、なるほどね、
それがすごい。
昆虫採虫に行きがちだもんね日本の場合、ね、
そうだから結局死んだものを並べて、ま、こいつとこいつは違うぞとか、まあ、そうですね、この種類がこの種類、
あやっぱ確かにやっぱ鑑賞するものみたいになっちゃったけど、その研究したってとこがすごいのか。確かに今伊藤さんがおっしゃったように、まあそれは偉大な人としてリスペクトはしますけど、なんでこんな遠いね辺境の日本の島国でやたらめったらフランスのファーブル昆虫記読んだのかっていう、
まあ
それちょっと知りたいね調べれば出てくるかな、
どうして
今読んでるか知らんけどね。
まあ、昆虫記っていう作品自体と、まあ、そう彼の伝記がどなんでこんな広まったのかちょっとよう分からんが、
確かに、あとナイチンゲールとかももちろんすごい人だけど、なんで私たちヨーロッパの偉人やたら読んでたんだろう。
あそれは結構まあその日本の、ね、初等教育とも関係があるかもしれないですね。
ああね、戦後の教育かもしれないですね。それ以前は鍋島藩の苦労についてのね勉強出たかもしれないけど、
いやそれは秘密情報だから。
でもね、江戸時代の寺小屋なんてさ、論語と、まあ寺小屋読まないからね、武士の子供は論語とか暗記してたのに、
まあだからその何て言うんですかね、モデルにするべき人物を別に、なんかその明治以降だと思うんですよ、そのこういう人を目指そうみたいな、まあそれは教科書に二宮金次郎を載せるとか、まあいろんなチョイスを教科書作る側
は
していってるわけなんですけど、まあでナイチンゲールはまあ何ていうか献身的に人のために頑張るみたいなのはまあすごい良かったんだと思うんですけど、
まあそうですね、ナイチンゲール悪く言う人はいませんよ、ね、
ただまあ結構ナイチンゲールに関しては本当のナイチンゲールのすごいところはちゃんと統計取ってこういうことをしてる人は病気になって死ぬ率が高いとか、
なるほど。
看護のマネジメントシステムを考えたという意味ですごい人なんですけど、なんか知らんけど日本の電気だとなんか、
日本だともっとマイルドヤンキー的だよね。絆献身女
ウェイ、人助け頑張った偉い女の人みたいな。
ちょっと騙されてるじゃん、
まあ、ちょっと曲がってるとは思います。
でもそうか、当時の看護、今は看護師っていうけど看護婦へのやっぱジェンダーなんでバイオレンスじゃなくてなんて言うんだっけ、
まあそうそう、
偏見ね。
まあ実際ね、職業改革をしたのが彼女なんで。
かっけえ、マジか。それまでなんとなくその献身的な女性笑
わ、実態はねもっと雑な仕事だったっぽいですけど。
汚いもんねヨーロッパは。まあそういう話じゃないか。
でそれを、はいはいはい、まあ本当にこう、はいはいはい、機能する職業として確立したという、はいはい、偉い人
なんですけど。なるほど。いやー、日本だとそんな感じじゃないよね。なんで
か日本に来るとなんかもう
なんか美しい女神みたいなさ。そういう良くないね。良くないよ。そんなだから大方さんにさ、とりあえず割烹着せるかみたいなさ、まあ、変わってないよね。日本は急に切り始める。私も何なんだか分かんないですけど。なるほどね、面白いですね。そういう論文とかあんのかな。なぜファーブル昆虫記を昭和何年代の小学生は異常に読まされたのかみたいな。
いやーどうやろう、調べかすかに調べてる人はおるかもしれんけど、あんまりいないかもな。まあ二宮金次郎がね、なんで教科書に採用されたかっていうのを調べてる人とかはおりました。
そうだね、結構当時のプロパガンダに二宮さんもね、悪用というか利用されちゃって。
そうですね、
のね、その今の私たちの長時間労働のモデルみたいに勝手になっちゃって。
そういうふうに利用され
ち
ゃってるところは
犠牲者、二宮金次郎大先生も犠牲者では。も
うそうですね
そうだよ、笑い事じゃないわ。いやおもろいね。
でまあ、
ちょっとサントリー美術館のおかげ
で、なんでファーブルさんがこんなに日本で人気かっていうのはよく、まあ、分からんけど、まあでも
分かんないよね。
昆虫好きな人多いですね、うん、
やっぱ日本多いんだろうね。だからもしかしたらなんか負けたというか、なんかどっか出版社これ売れんじゃねって言ったらめちゃくちゃ売れたのかもね、児童文学にして。児童
文学としてすごい、
最初にさ、ファーブル昆虫記日本で売った出版社とか調べたいね。どこなんだろうね、ポプラ社だかなんだか分からん、ね、おもろいね。ちょっとこれプロジェクトにしよう、うん、まず今出してる定番の出版社に当たってみるっていう。
確かにね。
だそう、いやー本当だかんね、なんか日本だとこんな受け入れられてるファーブル昆虫記だが、フランスでどうなのかっていうね。
まあ、一応はそう日本ほど知られていないらしいですけどね。
やっぱりそうなんだ。やばいじゃん、うちらぶっちぎりじゃん。ファーブルって言ったら昆虫記って言えるじゃん。
言えますね、確かに。
そのノリがないってこと。
そこまでではないでしょ。
マジか。まあ地元とかはねもちろんあるだろうけど、マジか、やばいじゃん。めっちゃおもろいやん。ファーブル問題来たよ。
ファーブル問題、
はい。まあ、雑に言えばその自然を愛する東洋の文化 VS トンボは不吉だっていうヨーロッパの、まあ、キリスト教的な考え方 VS ですよ。
そうですね、
ファーブルさんの。おもろいね。なんかすげえ面白いわ。あるよね、日本じゃ知られてないけどヨーロッパで有名な日本人とかもいる人と一緒で。ファーブルさんもそんなだったという今衝撃の事実が。
ファーブさんにね、印税が入ればよかったんですけどね、
はい、でもね、今も財団とかあるだろうからね、どうなってんだか分かりませんけども、はい、まあそんな感じでですね、まあ、ジャポニズムっていうと、まあ、私は最近はずっとしばらく誇らしくは思ってました。まあ勘違いして、まあ、日本美術は洗練されておしゃれだから、まあ、ゴッホとかもね浮世絵見てインスパイアされたとか、ジャポニズムマジかっけえじゃんと思っていましたけど、これガレさんを見るとですね、今回サントリー美術館見て、まあ他のね友達にも言われたんだけど、ジャポニズムっていうとかっこいいけど、ぶっちゃけそのヨーロッパとかアメリカが植民地支配をしているアジアから搾取したものを、まあ、エキゾチックジャパンつって、まあ、見下すじゃないけど、植民地のクレイジーなもの見つけたよみたいなの根底には、そういうなんつうかね、植民地と支配されていたアジアっていう悲しい その歴史がブルースがね、土台にあることを忘れんなよって友達に言われたことを思い出しました。
あ、なるほど。まあだから物を集めるっていうその動機っていうのが割とその帝国的な発想だったん
です。そうそれっすよ。だから別に私たちが今こそそいつらやっつけて俺たちが帝国になるって意味じゃないんだけど、そういう常にあったっていうのを知らないで浮かれるとダサいから気をつけようっていう話です。突然ね、
わざわざね、遠いところの物品を集めるっていうその動機っていうのはいろいろでしょうね。
そうなんですよ。だから日本がかっこよかったって浮かれすぎるのも良くないし、まあ、逆にそのガレさんが不吉なトンボを面白おかしく作ってくれたことも知れて面白かったしみたいなね、あるんですけど、はい。なんか山下達郎先生のね、東京 FM のラジオでたまたま聞いてて知ったんですけども、まあ結構有名な話かもしれないんですけど、自分が疎かっただけなんですが、まあやっぱアメリカは皆さん、ね、ご存知の人種のるつぼで、まあ いくらその世界平和とかみんな平等だっつっても、今もいっぱい人種の階級がある、まあ日本にもありますけども、で私たちぼやっとしてそのね、今アニメとか漫画とか流行ってるし日本行けてんじゃんと思ってるけど、ぶっちゃけアメリカではアジア系はアフリカ系より下なんだというのを山下達郎さんがその音楽を通して教えてくれた時がありまして、はい。だからですね、アジア人はその植民地支配をしていた国の方々から見ればアフリカ系の方より下というのがまず土台にあることを皆さん忘れないようにしましょう。
まあ、そういう、まあ、偏見をアメリカまで払拭することはできていない社会ということですね。
そうなんですよ。だから私たちがチャラチャラね、もう人種平等平和ウェイとか言ってもそんな簡単に片付かないっていうのが現実ですから、うん、そのバカにしちゃダメ、バカにしちゃダメも言い方あれだけども、分からんけど、とにかく地球は複雑です。はい。まあ複雑だからこそ面白いものができたりするんです
けど、なかなか根深いものがあるという
面白いですか、ね、根深いものがあるっていうことです。別に私はそこからどんどん分断したらいいとか全然思ってませんけども、でも単純じゃない、だから辛いけど面白い、これがオフィス諸行無常でございます。急にまとめに入りました、雑に。はい。まあ伊藤さんはね、そういう複雑な社会の仕組みを鋭く見て解決案をバンバン本でね出されているカリスマ、
なんとか
カリスマ、少しでも、はい、カリスマ、なんて言いますかね、カリスマなりわい人間でいらっしゃるので、まあ、今後も雑ですけど、ちょっと今言葉がねうまく見つかりませんでしたが、まあ、今後もこういう面白い展覧会などがあればいろいろご一緒させていただいて解説お付き合いいただければと思います。はい。では皆様、サントリー美術館の展覧会を見た最終回、今日はこの辺に終わりたいと思っております。ありがとうございます、はい、ました。伊藤さん、最後に何かお知らせなどありますか？
お知らせごとですね。
はい、はい、
今年は、まあ、どうでしょうね、
はい、
できれば、
はい、
こう、はい、もう一冊ぐらい本書きたいとは思ってるんですけど、
ふうじゃあガレとトンボでお願いします。あ、でもファーブル昆虫記はなぜ読まれたのか、よくない？
あ、これ考えよう。やってる人いないですかね、うん、すごい興味深いところですね。
ちょっともう企画書出すわ、出版社に。みんなパクんないで、ね、私たちがとりあえず出す。もうでもとっくにそんな企画出てんのかな。でちょっと なぜサオタケ屋が
潰れない
かみたいな、はい、あれ、あ、間違えましたみたいな感じですよ。なぜ昭和の人間、今の子は読んでんのかね、バーガー昆虫記。
懐かしらない、まあ、描写が変わってるかもしれないですね、やっぱいろいろなことで。
ああ、そっかそっか、ナイチンゲールももっとなんか
なってたらいいですね、
なってるかもしれないし、
まあ、なかったら、ね、そういう絵本を作った方がいいんでしょう、う
んうん、確かにね、どれぐらいナイチン先輩がすごかったかっていうね、
そういうことが
確かに、それ自体はですね。あ、それで今伊藤、すみません話がそれましたが、伊藤さんがちょっと本を次どういう方向とか、
あ、まあ、さっきのその差別と思いますけど、差別の話で言うと、
はい、おー、まあ、来たよ。
ベースにあるのは、まあ、なんていうんですか、まあ、 まあ、劣等感の応酬が、まあ、ベースにあるだろうと思うわけですよ。
もともとヨーロッパこそが辺境の地でしたもんね。
あ、そう。でまたその中国も、あの騎馬民族にいじめられて、
はいはいはいはい、
まあ、その劣等の反動で中華思想がまあできるわけなんですよ。
あーくそ
ー、まあ、でも文明はこっちの方が上だみたいなことなんだと言われて、
あ、言われてマウントの取り合いですね。
だからまあ
なるほど、
それはまあちょっとね でかすぎるんですけど、ね、まあ、それが個々人レベルでも細かく起きておると、は
い
はいはいはい、
いやー本当そうですね。それでもうね
するわけです。だからまあそういうのをまあ解消できる小さい場所をたくさん作るっていうのがまあ必要やろうと、はい、まあ、そのこのようなですねラジオの場もそうでしょうし、はいはい、まあ、単純にね書道教室行くのもまあそうかもしれないですけど、そういうこう、
はい、
競争から逃れられる小さい場所をたくさん作ろうっていう本です。今度書くの
それをすごい、もうコンセプトがバシバシにできているということで、
それをまあたくさん持ってた方がいいですね。その
でもそれ
はなんかこう一つで解決をするのをやめようっていう話です。
やっぱ定住することでね、その
村で人口がいるから、ね、それはほんまそうの通りですよね。ほんまに村を出たら生きていけないっていうそのなんかこう。
あ、恐怖感でね、みんなわなわな、まあ、
ここがあかんかったらこっちで
脱出
できるみたいなのをたくさん
持って、
逆
に
村でねもうちょっと堂々とできるとかねあるじゃないですか。
うんうんうん、なるほど、別にお前に何言われても別にいいわみたいな。そうそうそう、確かにね、それ大事ですね。
追い込まれないようにしようっていう、そういう、
そんな、ね、おー今すぐ読みたい感じですけど、でまあ、もしかしたら2021年中に出るやもしれぬということですね、はい、わかりました。楽しみにしております。ありがとうございます。はい。あと、じゃこちらからも告知がございます。給湯流茶道はツイッターをやってますので、給湯室の給湯に流れる茶道で検索して、ぜひよかったらフォローお願いします。あと、最近新しい事業を伊藤さんたちと始めまして、ロンティーというのを始めております。面白い論文をプリントしたかっこいい T シャツをみんなで着て、論文を世に広めていこうという感じです。まあ、世の中には役立つ論文がいっぱい今、まああるんですけれども、なかなか一般の私たちは変なネットニュースばっかり見ちゃって論文読んでないんですけど、まあ、素人が見ても面白い論文もいっぱいあるので、そういうの T シャツにして盛り上げようということをやっております。で今たまたまですね、小学館さんのワラックというところのウェブでちょっと活動を取り上げていただきますので、もしお暇があったら読んでみてください。ワラックは、平和の和に楽しいで、で、和楽平安貴族の遅刻って検索すると記事が読めますので、よかったら読んでください。はい、ありがとうございました。また、今日の番組の感想や取り上げてほしいこともお便り募集しております。ツイッターやってる方は、ハッシュタグオフィス諸行無常で書いてください。とメールでも受け付けております。オフィス諸行無常 @gmail.com なんですけど、オフィスは英語で OFFICE。諸行無常は頭文字だけで SGMJ になっております。よろしくお願いします。皆さんのファーブル昆虫記情報、あとフランス人情報よろしくお願いします。はい、では今日はここまでとさせていただきます。給湯流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化、オフィス諸行無常でした。今日は伊藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼、はい、失礼します。